こんばんは、カナラジのお時間です。
何そんなんか初めてやりましたみたいな、
うん、まだ緊張感持っちゃって。
もう30何回目ですよ。もう33ぐらいですよ、
はい、すみません。
もうチュールさんがこのあのカナラジの時間枠、あの何でしたっけ、ラジオをジャックしたような感じで。
いえいえ、恐れ多いです。
お願いしますよ。
いや、無理です。
本当にあんまり僕とかグッサンとかね、ちょっと話し下手だからね、ちょっと。
いや、
もう僕はチュールさんが、
いそうそう、引っ張ってくれてもらって、
来年も。
そう、
いやいや。
そんな卒業させないよ。
そろそろ時期的にはそうかなと思って。
だからやっぱ一人ぐらいなんかね、こう残して、やっぱこう、なんていうかな、
その方がうまくい
くと思う。一応残していかないとね、総督会になっちゃうとちょっとね、結構
大変だから。
そこはちょっと私じゃないかなと思
う。じゃあオープニングコールとりあえずチュールさん。
はい、はい、神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略して神奈川。
はい、
絶対今さ見てたでしょ。
はい、見てました。
ちょっとちょっと、もういいでしょ、見なくても。
もう多分今までの言ってるオープニングコール言ってる回数ダントツ1位だから、チュールさんが
言ってる回数っていうか、うグースさんが言わせてる回数でしょ、
うん、ちょっといじめっ子みたいだからやめてよ、それ。
そう大丈夫、あのみんな温かくがあのね、チュールさんのこと見守ってますから。
そうですよ、うん、
ありがとうございます、
ね、しっかりとした成長を見せてくれたら、あの卒業させてもらえると思うんで。
プロデューサーから
そう、 P がね、うん、そうだよね、そう言われると今年はね、
もう11月だから今年おしまいですよ。
もうそうですよ。もうまあなんだかんだですね、いろいろこのコロナ禍で大変でしたけど、ね、バタバタしながらも、
この椅子に、私たちこのあの Zoom で皆さん見える方も、この椅子に座っただけで今年終わっちゃいましたよ、本当に。
どういうこと？
座っただけで、ずっと座っただけだったなと思って。
何してんだ
だってそうじゃない、だから何にも旅行も行ってないしさ。
まあそうですね、
もう思い出としてはこの椅子に座ったことしか思い出ないもん。
1年間それでパソコンに向かって話して、
そう
なんかくだらねえ話してんなみたいな。
そう
チュールさんいじって
コツコツコツコツ。
やっぱグーさんは結構いろんな、ね、旅行とか好きなんですよね。
そうそう、あれ GoTo トラベルなんか行きました、皆さん。いいとでも、
いやまだ
僕トラベルを1回だけ使いました、
うん、へ
ー。1回だけ家族旅行で、うん、ちょっと出かけて宿泊料金が半額ぐらいになっても半額に上がってないか、まだ結構最初の頃だったんで、まだ今はチケットも出るじゃないですか、
うんうんうんうん、
地域振興券みたいなのが、うんうんうんうん、まだ最初の頃あれがなかったんで、宿泊費が 35% オフとか多分それはあったんですけど、だから夏の終わりぐらいだったかなに、うん、こっちからちょっと使っては行きましたね、うん、1回だけ。いいとあれですよね、結構最初に予約しとかないと結構ダメなんですよね、前もって。
なんか グルナビとかああいうので予約したりとかするんですか？
はい、あるんですけど、うん、だから当日、うん、よしじゃあ今から行くで今から予約とかじゃダメなんですよね、
うんうんうんうん、
少なくとも前日とかちょっと早めに、明日行きますよとかって予約入れてやれば、うんうん、ポイントが、
でもポイントなんだよね、はい、なんかその場で割引とかじゃないんですよね。
そうなんですよ、だから GoTo イートに関しては、2つだから、そのポイントがもらえるのと、うん、そのイートで使えるチケットが買える、
うんうん、
いやのその2種類なんで、うん、そのチケットは結構その場所によって地域によって発売期間が違ったりするんですけど、うん、で予約は基本ポイントです、全部。
あ、
なので、で正直あんまり言っちゃうとあんまりいいポイントがないんですよ。
あ、そうなんだ。
なんか要はだから それでしか使えないんですよね。 だから例えばグルナビで要約したらグルナビポイントっていうのが溜まって、うん、そしたらグルナビの中でしか使えないから次回予約でまた使うみたいな感じなんです。だから要は延々にループするみたいな形に、うんうんうん、まあそれは もちろんそうなんだろうなとは思うんですけど、
それは当たり前、まあ、グルナビを使い続けるってことですね。
まあそうですね、だからまた今度次旅に行くときにそのポイントを使うみたいな形になるんで、うんうんうんうん、だから何度もそういうのをね繰り返し使うとか定期的に行くっていうんであればすごく多分便利なんだと思うんですけど、だからたまにあいいとこ行きたいなとかっていうんであれば次回使えないから、だからちょっとこの辺はうまくやらないと。
そう、あの11月の初めに姉の結婚式があって、はい、前日の夜にあのホテル泊まろうと思ったんですよ、
はいはい、
であのその仲介屋さんみたいな、あ仲介じゃない、何でしたっけ、あホテルの担当者、うん、担当者に言ったら GoTo トラベルでホテルが満室だって言われて、
あやっぱ今いっぱい入ってるね、
都内から都内に行ったら結構多いみたいですよね。
だから多分普段行かない人も、うん、だから多分都内で、
うん、
都内なんて都内の人がね、
うん、
都内のホテルとかほとんど泊まんないから、うん、今ちょっと いいところに泊まろうとか今結構やってますよね、うん、普段泊まれないような
安いからね、
いいところにちょっと泊まってみようとか、
うんうん、チュールさんはなんかトラブルじゃないです
か、トラGoTo トラブル、
トラブルとかありました、
トラブルいっぱいありそうですよね。
そうですね、またちょっと行くの怖いかなっていうところがありますかね、行きたい気持ちがありますけど、
確かにちょっとまた増えてきたりしてますもんね、
うん、まあちょっとね都心の方とかね、こっちの方はちょっと大丈夫かなとか思ってますよね、地方とかだったらまだいいにしても逆にだから地方の方はあんまりね来てほしくないですよね、多分
ね、まあ迷惑ですよね、
お店の人たちは、ね、来てほしいとか思うかもしれないですけど、
活性化してくれたらね、うん、であれですよね、そろそろ受験シーズンが始まるっていうことで、
はい、
今日から3回にわたり、はい、ちょっと学長と短大の学長
お偉さん方がたくさんやってきました、
はい、はい、で大学のプレゼンをしてくださってますので、
はい、
ちょっと神奈川歯科大学入学ご希望されている方は聞いてみてください。
そうですね、
はい、
じゃあこんな感じでオープニングは、
はい、じゃあ最後までお楽しみに、
はい、はい、お願いします、
お願いします。
本日の教えて先生のコーナーは、スペシャルゲストにお越しいただきました、我が神奈川歯科大学の学長でいらっしゃいます桜井隆学長にお越しいただいています。桜井先生、本日はどうぞよろしくお願いします。
あ、どうぞよろしくお願いします、
本日お越しいただきましたのは、いよいよ本学も本格的な受験シーズンに突入ということで、学長自ら神奈川歯科大学の宣伝をしていただきたいなと思っております。
あ、はい、わかりました、よろしくお願いします。
それでは、早速なんですが、我が、まあ、神奈川歯科大学には、まあ、見学の精神というものが、はい、まあ、ありまして、ちょっと私の方から読ませていただきますが、すべてのものに対する慈しみの心と生命を大切にする愛の精神の実践ということで、なかなかこう難しい言葉が並んでますが、これをまあ先生なりにちょっと分かりやすく説明していただけるといいかなと思ってます。
はい、分かりました。実は昨年度まではですね、この見学の精神にさらに難しい言葉がついていて、
なるほど。
この後ろに、すなわち生命に対する畏敬の念っていう言葉がついてたんですね。
はい。
で、まあその、畏敬の念って言ってもですね、やっぱり教育をしていく、まあ、その教育が見学の精神を達成できたかどうかっていうことが非常に大事なわけなんですけど、まあ、じゃあ畏敬の念を達成した時にどういった形がそれの成功につながるかっていうのは、やっぱりイメージとしてやっぱり学生さんにも難しいので、
はい、
そこのところを、まあ、簡単にって言ったら、 いいですかね、あのちょっとまとめて、すべてのものに対する慈しみの心と生命を大切にする愛の精神の実践ということにまとめました。で、うちの大学はやっぱり医療の大学ですから、将来的に、患者さんの痛みがわかる歯科医師を養成したいわけですね。で、人の命、まあ、あるいは動物でも植物でもそうですけれども、他者の、まあ、命、そして、まあ、他のものを尊重して大切にできる心を持っている人を育てたいということで、こういった見学の精神が作られているということですね。
なるほど。やはり患者さんにこう接するということで、まあ、愛ですね。愛を持って患者さんに接すると、そういう、ね、まあ、学生さん、まあ、歯科医師を育てたいという。
まあ、一言で言うと、愛の精神ということでまとめているということだと思います。
よくわかりました。それでは、学校の特徴についていろいろ聞いていきたいなと。まあ、神奈川歯科大学、いろんな、他の学校とは違うような、制度なり、あると思いますので、そういったの説明をいただけますでしょうか。
まあ、うちの大学の特徴としては、一つはですね、まあ、臨床実習ですね、歯科医師になるために、患者さんに対する接し方、まあ、態度ですね、あるいは、まあ、歯を削った後に型を取ったりとかっていう技術、まあ、こういったところを習得するための臨床実習、っていうのがありますけれども、これは病院で実際の患者さんに、まあ、教わりながら臨床を勉強していくということになりますけど、その期間が普通の大学は大体1年間なんですけれども、うちの大学はそれを1年半長い期間かけて、勉強してもらうというところが大きな特徴だと思います。あと、その臨床実習を始まる前に、まあ、いろいろ歯科医師として必要な知識、技能、態度を身につけてもらわなきゃいけないわけですけど、それを習得していく上でですね、通常大学っていうのは全校規制の、まあ、2学期でやってるところが大部分ですけども、うちの大学は1年間を5学期に分けた5ステージ制っていう制度で、だいたい1ヶ月、1学期が2ヶ月で完結するような形をとって、まあ、ステップステップで勉強して、実力を評価して先に進むというふうなシステムをとっているという、これも特徴だと思います。
なるほど。実習も少し長めにと。あ、病院もあれですね、3年前ほどに新しく綺麗なのができ
たんですね。そうですね、だいぶ昔の病院は老朽化してきたということで、まあ、新しい病院が立ち上がって、まあ、今は新しい綺麗な最新の設備の下で勉強してもらえるようになってますね。
なるほど。こういう新しい綺麗な場所、そこで、実習も長くたくさんできると。で、実習に入る前の講義も、5ステージ制ということで、
でね、
まあ、短期集中の、はい、まあ、他とは違う、まあ、大学とは違うその特徴のある、教育を行っているということですね。何か他にも、特徴とか何かありますか？
そうですね、その他の特徴としては、まあ、学生さんに対して、まあ、できるだけみんなで、学んでいくということで、各学年で主任はもちろんですけれども、学年の担任を多数配置して、まあ、何かこう学生さんの指導で必要なこと、あるいは相談事なんかにも乗れるように、まあ、多くの先生方に協力していただいて学生指導を行っていただいているというところも特徴かなと思います。
サポートもしっかりしているということですよね。
そうですね、まあ、簡単に言うとこうサポート体制をいろんな形で整えているということですかね。
あと本学では留学生も結構たくさんいるということで、
はい、
まあ、横須賀という町もそういう、まあ、
国際都市ですからね、はい、
そういったのも一つの特徴なのかな。
そうですね、今うちの大学では 20%を目安にして海外の留学生を受け入れています。まあ、これは日本の人口減少に伴って政府もね、海外留学生の積極的な受け入れということで国策として進めていますけれども、まあ、うちの大学もその国策にのっとって、まあ、2割の学生さんを海外から受け入れて、歯学を勉強してもらうというふうな形になっています。
なるほど。じゃあ まあ、日本の学生さんもたくさん英語に触れたりだとか、そういう文化に触れたりとか、そういう機会もたくさんあるということですね。
そうですね。やっぱりあの留学生はそれぞれ文化があの多少違う国から来てますので、あの異文化についての、まあ、理解を深めてもらうというふうなことなんかもあるかもしれません。
よくわかりました。あと今のコロナの対策とかそういったのって何か、されてるんですか？
そうですね、あのコロナ対策は、かなり全国の大学でいろいろと苦労をしてあの工夫を重ねていますけれども、あのうちの大学もですね、あの当初4月の20日からようやく授業を開始しましたけれども、当然あの緊急事態宣言が発令下であったために、あの、まあ、オンラインでの授業をあの、まあ、全国に先駆けてというんですかね、かなり早い時期から開始をしています。でそれをだんだん充実させていく中で、希望学生さんの希望に沿ってですね、あの住んでいる環境も通学する環境もみんな違いますから、あの、まあ、近くに住んでいて大学で勉強したいという学生さんは大学に来て勉強してもらえますし、まあ、遠方で、まあ、公共交通機関等を使って、怖い通学が怖いんだというような学生さんなんかは希望によっては自宅でオンラインでの受講を認めているというような形で、まあ、いわゆるハイブリッド型の授業を今連続して提供して続けているというふうな形ですね。
なるほど。じゃあそのハイブリッド型というのが来年度もおそらく。
そうですね、あの今政府の方針としては基本的には教室での3密を避けなさいというふうなことがあの大学にも指導が来ていますので、結局既存の組織あの設備だとやっぱりどうしても学生さんの数は多くなりますので、来年度も継続してハイブリッド型の講義を続けていくというふうなことになると思います。ただまあ私学のような場合はやっぱりあの実習とかがありますね。でこれ例えば歯を削ったりとかですね、そういった技術っていうのは、自宅でただあの画面で練習するということには難しいですから、あの実習に関しては一応全員の学生が投稿してもらって一緒になって、まあ、あの教室を2つぐらい使ってですね、あの密を避けながら実習を進めていくというふうな予定になっています。
なるほど。コロナの対策もしっかりされているということで、それでは最後に、受験生の方に向けて、先生からお願いします。
はい、まあ、今年の受験生もですね、今こういった社会的な情勢になっていて、まあ、いろいろと苦労されていると思います。あの当然、高校あるいは予備校もあるかもしれませんけれども、そういったところでの教育の提供っていうのも今年度の頭っていうのはかなり難しい状況で、高校生なんかも学習が遅れたというふうなことも聞いております。まあ、そういった、まあ、ある意味逆境の中で勉強してもらってるわけですけれども、ぜひですね、まあ、来年度の入学に向けて、まあ、いろんな大学を目指されているリスナーの方も多いと思いますけれども、あのそれぞれの目標が達成できるように、まあ、頑張ってもらいたいと思います。皆さんの成功を心からお祈りしております。またあのうちの大学では、あの先ほども見学の精神にあるように、将来歯科医療として、他人の助けができるような受験生を、求めています。まあ、その、まあ、簡単に言うとですね、やっぱり他者に対する思いやりを持っていて、将来歯科医療を通じて、国民の、幸せを作ることに貢献したいという方がおられましたら、ぜひともうちの大学を受験してみていただければと思います。
はい、ぜひ受験生の方も、参考にしていただけたらと思っています。はい、本日は、神奈川歯科大学学長の桜井先生にお越しいただきました。桜井先生、今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
エンディングです。
エンディングです。
はい、
チュールさん、なぜ続かないんですか？
はい、笑顔でかわしました。
はい、笑顔はラジオは届きません。
はい、リスナーには届きません、
はい、
すいません、はい、
学長の話でしたね今日はね。
そうです、
はい、
あの突然あのお邪魔して、
ちょっと突然だったんですか。
結構アポ取るのに早めがあってたら、じゃあ来週の月曜日ぐらいのこの話でしょ。
じゃあリスナーの皆さんは学長がどのような方かわからないので、ちょっとマロンしか学長のなんていうか自己紹介というか、
学校の自己紹介じゃない、タコ紹介です。
そっか、タコ紹介お願いします。
学長の紹介ですか？
はい。じゃあフォルムとか、
なんかこうなんですかね、ダンディーな感じなんですよね。ダンディーなこうちょっとこうスラッとしたおじさまって感じですね。で。学長はもともと放射線科の先生ですからね、
うんうん、
放射線の専門で、で結構私科学の授業とかやってて、実はそれもちょっと手伝ってもらったりとかして、放射線って結局なんか電子がどうとかっていう科学の要は延長の話なんで、はいはい、だからそこでちょっとお話してもらったりとかして、なんかそういうのもね、学長ちゃんとというかあれですけど、自ら授業出てきてくれたりとかして、はい、
1年生ですか。
そうですそうです。そういうので学長見るで、最後になんかこう質問とかあるとこう、うん、投げかけてくるんですけど、まあ、なかなか学長に質問とかってみんなしづらいじゃないですか、
うんうんうん、
だから何でもいいよとかって、別にそんな勉強のことじゃなくて、
うん、
学校のことでも何でもいいよとかって言ったら、なんか、うんうん、ボロボロなんか学校への要望的なのが出てきたりとかする。
今の子ってすごいですよね。そういうことってあんまり私たちだけ言えない感じがしたんですけど、
今だと、うん、オンラインで授業とかやると、
うんうんうん、
オンラインはやっぱ出しやすいんですよね、見えないから。直だとね、なかなか
学生ってだって、
オンラインは見えないですから、
向こう相手はね、
あ向こう、要はだから、うんまあ、言ったらあれですけど、言いたい放題みたいになっちゃうんで、
うんうんう
ん、だから多分言うのは言いやすいんだと思います、
うんうんうん、
だから質問とかも教室に来てる学生さんよりも、うん、教室なんかオンラインで受けてる学生さんの方が意外と、うんうん、チャットで質問してきたりとか、チャットできたりとか、はい、しますね、まあ、そういうのも慣れてるんでしょうね、ネット環境っていうか、ネット社会
だって、この今日 の収録した3人でね、PBL っていう授業をネットでやってたんです。
そうですよね、
みんな覚えるの早いですよね。
ね、最近の学生さんとかってあんまりパソコンとかって実はそんなに慣れてないんですよね、
うんうん、
最近みんなもスマホで、やってしまうので、
うんうん、
もうそれで完結しちゃいますから、
うんうん、
だからパソコン自体がすごく意外と苦手だったりして、うんうん、触ったことないとか持ってないとかっていうのも、ただまあ今年はね、この状況なんで皆さんに準備して揃えてもらいましたけど、
うんうん、
例年とかだと結構パソコン、やっぱ今パソコン持ってるんで、特にデスクトップとか持ってない人なんて多分いっぱいいるんで、
そうですね、うん、
だからタブレットは持ってるけどとか、
うんうん、
だから意外とそのキーボード打ちとかがあんまり苦手だったりとか、うんうん、そういうワードエクセル系とかが結構苦手な学生さん多いですけど、まあ、今年は結構そういう面ではいろいろとね、やらなきゃならない部分がいっぱいあったので、
まあ、大変だったと思う、うん、でもみんな覚えるの早くないですか。い
やそこなんですよ、だから早いんですよ、だから最初ができなくても、うん、一回教えてしまえばもうその辺ババッとやっちゃうんで、うん、慣れてしまえば
パワーポイントとかももうすごい、
そうそうなんですよ、ね、
バンバンバンバン
も、そうなんですよ、だから僕も授業であれやってた時、パワーポイントなんで、うん、最初パワーポイントのなんか全然みんな使い方知らないんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうあれできないみたいな感じなんですけど、
なんかもうこっちがおーいみたいな感じになって、ね、こっちも動かせるから、だからこうやってまずこう枠を出して、うん、そこに字を書いて、でここで太さとか色とか変えれるからとかやって、ね、結構手取り足取りやらないと、
いやでも私たちより最後もうなんか早いような感じだったし、
だからそれやってれば、
うん、すごい、
うん、今そんなのもねオンラインでできちゃうんでね、全部ね、
授業
ね、なかなか面白かったですよね、授業も、なんかこんな話し合いしながら一緒にね、パワーポイント共有してっていうやったりとか、 できるんだな。
でもすごい時代ですよね。
そうですね、なんか何でもできちゃうんだなっていう、なんかそんな感じですよね。
まあ、でもただ友達がねできないとかそういうのは、
まあそうですね、そこが
実際会うのとは違いますからね。
もうかなりね長くなってきちゃってるんで、多分相当ストレスも溜まってきてるんだろうなと思いながら、結構1年生なんかは、授業後にみんなで、この前言いましたっけ、なんか授業後にみんなでスポーツしたり、
バドミントン
とか、そう
そうなんですか。
そうなんですよ、授業終わったらみんなでっていうか、まあ希望者ですけど、希望者ちょっと残ってバドミントンやろうとか、バレーボールやろうとか。
体育館で？
いや、体育館じゃなくて、もう外で。教室棟の横っちょあたりで。もう名もない広いところで。いや、体育館も考えたん
です
ね。
そうなんですよね。部活もできないからね。
そうなんですよ。それなんですよ。なんかそこが、まあね、なんかできそうな部活もあるけど、ね、じゃあその部活だけってわけにもやっぱいかないし。ね、なんかちょっとかわいそうっちゃかわいそうですよね、大学入ってね、部活って、ね、やっぱ大事な、ね
ね、
比重置いてますからね、
上下関係とかね、できて、
だからそういうのは、まあ、ある程度はオンライン上でもやってるみたいなんですけどね、まだまだこの状況続きますからね。
そうですね、皆さんも体調とかは気をつけてください。
そうですね、
私はずっとパソコンに向かってると、ちょっと待ってくださいね、これですね。
何ですか。
ゴムバンドでストレッチしてますなんかちょっとおばちゃんっぽいけど、これ結構いいこうやって
なるほど、
はい、
これで、はい、リモートワークも、
はい、筋トレしつつ
動かしながら体を、
はいはいはい、
キーボード触れないしなるほど、それ大事ですよね。
あと緑を見たりと、
さらにそう緑よく見えますからね。
そう、緑は結構大事ですよね。
パソコン画面ずっと見てるとね、目がやっぱり疲れて、やっぱ視力低下とかにも多分なりますよね、きっと。
なんかあとイヤホンで耳があれだっていう、
ね、それもあると思いますよね。なるほど、
はい、
まあ、皆さん本当に体調気をつけながら、このなんとかね状況を乗り切って頑張ってもらえたら、ね、と思っています。
はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週。
はい、
はい、さよなら。
さよなら。